2の1。昨日の夕方、国庁のクレムツがちょうど聞こえる頃でしたろう、とおたけは何か怖いものでも見たように声を潜めて話した。この格子がガラリと開いたと思うと、お菊さんが黙ってスーッと入ってきたんですよ。他の女中たちはみんな台所でお夜食の支度をしている最中でしたから、そこにいたのは私だけでした。私が「お菊さん」と思わず声をかけると、お菊さんはこっちをちょいと振り向いたばかりで、奥の居間の方へずんずん行ってしまいました。そのうちに奥で「おや、お菊かえ？」というおかみさんの声がしたかと思うと、おかみさんが奥から出てきて、「お菊はそこらにいないか？」と聞くんでしょ。私が「いいえ、存じません」と言うと、おかみさんは変な顔して、「だって今そこへ来たじゃないか。探してごらん」と言う。私もおかみさんと一緒になってうちじゅうを探してみたんですけれども、お菊さんの貝も形も見えないんです。店には番頭さんたちもみんないましたし、台所には女中たちもいたんですけれども、誰もお菊さんの出入りを見たものはないというんでしょう。庭から出たかと思うんですけれども、木戸は内からちゃんと閉め切ってあるままで、ここから出たらしい様子もないんです。まだ不思議なことは、初めに入ってきた格子の中にお菊さんの下駄が脱いだままになって残っているじゃありませんか。今度は裸足で出て行ったんでしょうか。それが第一わかりませんわ。お菊さんはその時に「どんななりをしていたね」と半七は考えながら聞いた。おととい、このうちを出た時の通りでした。黄八丈の着物を着て、藤色の頭巾をかぶって。白子屋の奥間が引き回しの馬の上に喜八丈の哀れな姿をさらして、この方、若い娘の喜八丈は一時全く廃れたが、この頃はまただんだん流行りだして、出世前の娘も芝居で見るお駒を真似るのがちらほらと目についてきた。襟付きの喜八丈に鹿の子の帯を締めた可愛らしい下町の娘姿を半七は頭の中に描き出した。お菊さんは家を出る時には頭巾をかぶっていたのかね。ええ、藤色ちりめんの。この返事は半七を少し失望させた。それから何か紛失物でもあったのかと聞くと、おたけは別にそんなこともないようだと言った。何しろほんのわずかの間で、おかみさんが奥の八畳の居間に座っていると、襖が細めに開いたらしいので、何も心なく振り向くと、かの喜八畳の綿入れに藤色の頭巾をかぶった娘の姿がちらりと見えた。驚きと喜びとで思わず声をかけると、襖は再び音もなしに閉じられた。娘はどこかへ消えてしまったのである。もしやどこかで非業の最期を遂げて、その魂が自分の生まれたうちへ迷って帰ったのかとも思われるが、彼は確かに格子を開けて入ってきた。しかも生きているものの証拠として泥のついた下駄を格子の中へ残していった。 おととい浅草へ行った時に娘はどこかで生さんに会いやしなかったかと半七はまた聞いた。いいえ、隠しちゃいけねえ。おめえの顔にちゃんと書いてある。娘と番頭は前から打ち合わせがしてあって、奥山の茶屋か何かで会ったろ。どうだ。おたけは隠しきれないでとうとう白状した。おきくは若い番頭の清次郎と当から訳があって時々外で忍び合っている。おとといの観音参りも無論そのためで、待ち合わせていた清次郎と一緒におきくは奥山のある茶屋へ入った。鳥持ち役のおたけはその場を外して観音の境内を半時ばかりも遊び歩いていた。それから再び茶屋へ帰ってくると二人はもう見えなかった。茶屋の女の話によると、男は一足先に帰って、娘はやがて後から出た。茶代は娘が払っていった。それから私もそこらを探して歩いたんですけれども、お菊さんはどうしても見えないんです。もしや先へ帰ったのかと思って、私も急いで家へ帰ってくると、家へもやっぱり帰っていないんでしょ。内緒で清さんに聞いてみたんですけれども、あの人も一足先へ帰った後で何にも知らないと言うんです。でもおかみさんに本当のことは言えませんから、途中ではぐれたことにしてあるんですが、清さんも私もおとといからないない、どんなに心配しているか知れないんです。ゆうべ帰ってきてやれ嬉しやと思うとすぐにまた消えてしまって、一体どうしたんだかまるで見当がつきません。おろおろ声でおたけがささやくのを半七は黙って聞いていた。何、今にわかるだろう。おかみさんにも番頭さんにもあまり心配しねえように言っておくがいい。今日はこれで帰るから。半七は神田へ帰って親分にこの話をすると、吉五郎は首をかしげて「その番頭が怪しいぜ」と言った。しかし半七は正直な清次郎を疑う気にはなれなかった。いくら正直だって主人の娘と不埒を働くような野郎だもの、何をするかわかるもんか。明日行ったらその番頭を引っ叩いてみろと吉五郎は言った。その明くる朝の4つ、10時ごろに半七が重ねて菊村の店へ見回りに行くと、店の前には大勢の人が立っていた。大勢は何かひそひそささやきながら好奇と不安の目を険しくしてうちをのぞき込んでいた。近所の犬までが大勢の足の下をくぐって額ありげにうろついていた。裏へ回って格子を開けると狭い靴脱ぎは草履や下駄で埋められていた。おたけは泣き顔をしてすぐ出てきた。おい、何かあったのかよ。おかみさんが殺されて。おたけは声を立てて泣き出した。半七もさすがにあっけに取られた。誰に殺されたんだ。返事もしないでおたけはまた泣き出した。すかして脅してその子細を聞くと、女主のおとらはゆうべ何者にか殺されたのである。表向きは何者かわからないと言っているが、実は娘のお菊が手 手を下したのである。おたけは確かにそれを見たと言った。おたけばかりでなく、女中のおとよもおかつも、同じくお菊の姿を見たとのことであった。果たしてそれが偽りでなければ、お菊は言うまでもなく親殺しの罪人である。事件は非常に重大なものとなって半七の前に現れた。今まではさのみ珍しくもない町屋の娘と奉公人の色事と鷹をくくっていた半七は、この重大事件にぶつかって少し面食らった。だがこういう時に腕を見せなけりゃいけねえと、年の若い彼は努めて勇気を奮い起こした。